こんばんは。いつも私たち伝道者のため、また教会のためにも覚えてお祈りくださり、心から感謝します。また素晴らしい証も感謝します。今日のメッセージと通じる部分がいくつもあり、主の導きを感じております。ぜひこの教会の歩みのためにも引き続き祈っていただければと思います。大川先生、美智子先生のため、また大川先生、21世紀教会で1回目の集会がなされた本当に素晴らしい時間でありました。私は教会の大和の伝道者としては唯一運転手をさせていただいたので、一緒に行くことができましたけれども、5月いっぱいまで続きますが、どうぞこの集会で救われる方が、献身者が起こされるように、先生のメッセージに豊かな油注ぎありますように祈っていただければと思います。また21世紀教会のこともぜひリバイバルのために用いられるように祈っていただければと思います。そして主任牧師になられました小山先生、明子さんの上にも豊かな油注ぎありますように、私たち共に祈りつつ歩んでいけたらとそう思いますので、ぜひ今晩も心合わせて祈っていきたいと思います。それでは聖書を開いてまいりたいと思います。今晩開きます聖書箇所は詩編の130編になります。詩編の130編、旧約聖書の955ページになります。聖書協会共同訳955ページ、詩編の130編1節からお読みいたします。都に昇る歌。主よ、深い淵の底からあなたに呼びます。我が主よ、私の声を聞いてください。嘆きる祈る声に耳を傾けてください。主よ、あなたが過ちに目を留めるなら、我が主よ、誰が耐えられましょう。しかし許しはあなたのもとにあります。あなたが恐れられるために。主は、私は主を望みます。私の魂は望みます。主の言葉を待ち望みます。私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を待つにも増して。イスラエルよ、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。この方こそイスラエルをすべての過ちから贖ってくださる。アメン。今晩の聖書箇所は詩編の130編でありますが、120編から134編までは都に昇る歌というふうに書かれていて、そのうちの一つになります。これはエルサレム巡礼に行く際に、旅人たちが歌いながら旅をしていたであろうというふうに言われているそういう歌であります。エルサレムから遠いところに住んでいる人たちは、毎週のように毎日のようにそこに行くことはできません。ですから、このエルサレムに巡礼に行くというのは、1年に1回あるいは何年に1回という、そういう特別な時間であったとそう思います。その道中も非常に貴重な時間であったと思います。今は交通の便も発達していますので、この大和カルバリチャペルにも遠くからいらっしゃる方々も毎週のように集ってくださっています。電車や車で2時間3時間あるいはそれ以上かけて出席してくださっている方もいらっしゃいます。そういった方々も第一礼拝の時間は YouTube で礼拝を聞きながら準備をして出発して、そして第二礼拝は電車や車の中でその礼拝を聞いて、そして教会の玄関をくぐるときには、第二礼拝、第一礼拝恵まれましたと言って教会で挨拶をしてくださって、第三礼拝楽しみにしていますと、そのように声をかけてくださる方が何名もいらっしゃいます。この方々にとって礼拝はもう来る前から、移動の時から始まっているんだな、そういうふうに思わされます。そして今日の聖書箇所も、そのエルサレムに巡礼に行く前から霊的な取り扱いを受けて恵みをいただいている。それはエルサレムに着く前からまさに礼拝が始まっていたと言ってもよいような、そんな内容ではないかとそう思います。その道中が楽しいだけではなく、この歌われた詩を見ると、その道中で神様に目を向け、そして心が整えられ、礼拝の準備がされていく、そんな道中であったと、そう見ることができると思います。そして今日の詩を見ていきますと、その内容の中には悔い改めの内容も出てきます。教会に来て賛美やメッセージを聞いて罪を自覚して悔い改めるということももちろん重要、大切なことでありますけれども、でもこの都に昇る時の歌は、その道中ですでに悔い改めに導かれている。そのことを考えますと、礼拝に出る前に罪を悔い改め、そして御言葉を求めて礼拝に臨む、その姿勢をこの場所から学ぶことができると思います。今日はこの場所から恵まれたことをお分かちさせていただきたいと思いますが、もう一度1節2節をお読みしたいと思います。1節2節、都に昇る歌。主よ、深い淵の底からあなたに呼びます。我が主よ、私の声を聞いてください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。都詣の歌は歌でありますが、でもこれは祈りの言葉でもあります。 嘆き祈る声に耳を傾けてくださいという歌であり、それは祈りであり、その内容というのは神様の声、神様私たちの叫びを祈りを聞いてくださいと、そのところからその言葉が始まっていきます。この場所には深い淵の底からというふうに書いてあります。それは崖っぷちでもうギリギリ落ちるかどうかというところではなくて、すでにどん底に落ち込んでしまっている、そのところから叫び求めている、そういった状況であるでしょう。ある書物はこの詩人の状況というのをこのように説明していました。深い淵の底というのは、底について呼ばわっているというよりも、底なしの淵の意味であろう、さらに落ち込んでいっている様子だろうというふうに書かれていました。それは足を踏み入れたら最後、それはどんなにもがこうがあがこうが這い上がる足がかり一つもなく、ただ底知れぬ不安にぐいぐいと引き込まれている、その中での神様のへの叫びなのではないかというふうに言っていました。そういう絶望といえる状況の中で、神様と叫び求めて、詩人は叫び求めているのであろうと、そのように説明をしていました。まさに底なし沼にどんどんと引き込まれていっている、まあ、そういった状況ということであります。つまりその詩人は人生のどん底を経験していましたけれども、さらにさらにズブズブとその深みにはまっていってしまうような状況、一生懸命もがいても工夫しても努力しても知恵を凝らしても足がかりがつかめない状態、自分では這い上がることができない、人間の知恵や努力を超えた深い淵がそこにあって自分を捉えていて、そして神様主よと叫び求めている姿がここにあるのであります。今日お伝えしたいメッセージの一つ目、それはどん底でも主に出会えるということです。どん底でも主に出会える、私が何度かここ最近お話しさせていただいている内容ですが、マーク・パターソン先生の神とのささやきの書物の中で、神様が臨在を表せない場所などどこにもないということが書かれています。どんな場所でも神様は臨在を表すことができる、そしてどんな地面でもどんな場所でも主はそれを聖なる地に変えることができるということを、その書物の中で語っておられます。どんな場所でも御臨在を表し、どんな場所でも聖なる場所とし、どんな場所でも神様は語ることができる。それはどこでか、どん底でも主はその声を聞いて、そこで語り、そしてそこで御業をなすことができるお方なのであります。大川先生は三角形の底辺ではなくて、三角形を逆にした定点に立たれるキリストということを私たちに教えてくださっています。三角形の底辺でしたら、広い面にたくさんの人がいて、その中にイエス様が一人いらっしゃるのではなくて、定点に立たれるキリスト、最も深いそのどん底、一番定点、その三角形の一番低いところにイエス様は私たちを受け止めるために立っていてくださるということを先生は教えてくださっています。神様の臨在が表せない場所のどこにもない、それはまさにどん底のどん底、その底点にもイエス様は私たちを受け止めるためにいてくださるのであります。ですが、それはどん底だけの話ではありません。どん底でも語られるように、神様はその御臨在をどんな場所でも表すことができます。イエス様はインマヌエル、神我らと共にいますということを表してくださるお方でありますから、聖書を読んでみますと、また最近メッセージの中で語られましたけれども、弟子たちが船を漕ぎ出して向こう岸へ渡ろうとする中で、大きな激しい嵐に遭いました、沈みそうになって命の危険を感じて、イエス様というふうに助けを求める、そういった命からがらの危機の中でもイエス様はご一緒におられて、その嵐を沈め、弟子たちを守られました。また別の船の場面では、命の危険を感じるほどではない、逆風に悩まされるという、もう困る程度のことでありましたけれども、でもその悩む程度のことにでもイエス様は弟子たちの声を聞いて船に乗り込まれ、嵐を沈められた、逆風をとどめられたということをもメッセージの中で語られました。イエス様は命からがらの状況の中でも、私が悩む程度のことでもイエス様はその祈りを聞いて、その場所に御臨在を持って現れ、ご一緒してくださり、そして助けてくださるのであります。でもそれだけでもはありません。詩篇の23篇を思い返せば、主は私の羊飼い、私には乏しいことがない、緑の牧場にふさせてくださり、導いてくださるということを考えならば、それはとても 穏やかで満ち足りていて平和で順調な、そんな場面も想像することができます。つまりイエス様は私たちが順調な時も平和で幸せな時もご一緒してくださっていますし、本当は、誰かに相談するほどのものでもないけれども、でも悩んでいるというような状況の中でもイエス様はその祈りを聞いてくださいますし、もう命がからがら死にそうですというような時も祈りを聞いてくださる。つまりイエス様はどんな時でも私たちの祈りを聞いてくださり、どんな時でもご一緒してくださるお方であります。でもそれは順調な時だけでもなく、悩んでる時でもなく、どん底にまでイエス様はご一緒してくださるのであります。イエス様は十字架で私たちの罪と傷、苦しみ、病、全てを担ってくださって、誰も行くことができないようなどん底にまで降りてくださったお方であります。私たちは最悪だと思える状況に、遭遇することがあるでしょう。今日も証もそうだったと思いますが、でもその私たちが最悪だと思えるその底よりも下にイエス様はすでに受け止めるために待っていてくださるのであります。それは今年の年間聖句にも通じることであると思います。今年の年間聖句、パワーポイントに出ます。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。それでもがどういうことかというのは、今年の最初に何度も語られてきましたから今日はあえて触れませんけれども、それでもということが起こりました。どん底に落ちるような経験であります。それでも失われていないものがある。それは主は失われていない、ご一緒してくださる、だから喜びを取ることができるという御言葉であります。私たちがどんなシーズンにいてもイエス様を求め、イエス様の声を聞く必要がありますし、聞くことができます。そしてどん底にも主は御臨在を、どん底でも主の御臨在を求めることができ、そして求めたならば主はその求めに応じてどん底にも現れてくださるお方であります。その人生のどん底というのは自分のせいであったり、あるいは外部の力であったり、さまざまな理由があってそういったものを経験すると思いますが、そこに落ちないようにするというだけでなく、そのどん底を経験するときにもどう生きるかが非常に重要なことであり、それがクリスチャンの底力とも言うことができるかもしれません。マイナスそのものも感謝するということを大川先生は教えてくださっていますけれども、マイナスそのものも神様の恵みである感謝するという、まさにそれがどん底の中でのクリスチャンの生き方というふうにも言うことができるのではないでしょうか。じゃあイエス様はどうであったかと言いますと、ある書物ではこのように語って書いておりました。イエス様は、ご自分の人生の経験を通して模範を示されましたと。イエス様は私たちに模範を示されたと、そう書かれています。イエス様がどうしてあれほど美しい救い主であられたか、まあ、その十字架の情景とか奇跡のこと、いろんなことが書いてあって、どれほどでも厳しい十字架を通りましたが、どれほどあれほど美しい救い主であられたか、それはイエス様が苦しまれたこと、それにも増して苦しみの中から学ばれたことによるのですという、それが美しい救い主であった理由であるという、苦しみを通して学ばれた、そこに理由があるんだと書いてありました。ヘブル人の手紙の5章の8節には、キリストは御子であるにもかかわらず神様の子です、誰よりも高待遇を受けてもいいそのお方であります、でも御子であるにもかかわらず、どう、何があったのか、多くの苦しみを通して従順を学ばれました。苦しみを経験された、そして従順を学ばれた。イエス様は御子の神の御子であられましたが、学ばれたと書いてあることが驚きであると、そうも書かれていました。御子であるにもイエス様が学ばれた、それが驚きなんだ、でもそれこそが模範なのですと、そうあります。苦しみによって従順をイエス様が学ばれた。なおさら私たちはそういったことを通して何かを学ぶ必要があると思います。そしてこの先生は、苦しみというのは経験ではなく学習なのだと言っておられました。苦しみというのは単なる経験、苦しかった、つらかったという経験だけではなく、それは学習なんだ、そこで何を学ぶかなのだというふうに言われています。ではどん底を経験する私たちはそこで何を学ぶのでしょうか。そこではイエス様が、どん底にもイエス様がおられる、その場所にも主の導きがある、そこにも主の御臨在がある、そして主の素晴らしさ、主への従順を学ぶ、 それが私たちの学ぶべきことではないでしょうか。詩篇の130編、今日はそこから学んでいますけれども、その深い淵の底で彼らこの筆者は呼ばわりました。もう一度一節二節を意味します。主よ、深い淵の底からあなたに呼びます。我が主よ、私の声を聞いてください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。私たちは嘆き祈ってもいいんです。神様に愚痴を言ってもいいんです。そのようなことを言ってはいけないということを書いていません。どんなことでも神様に、きっとこの筆者もきっと心の中にあるその素直な言葉を叫び求めたでしょう。そして飛んで5節、私は主を望みます。私の魂は望みます。主の言葉を待ち望みます。彼が人生のどん底でしたことは主を呼び求めることでした。主を助けてください、どん底から引き上げてくださいと、救助、主の御業をだけを求めたのではなく、この筆者は五節であるように主を待ち望みますと主との出会いを求めました。御臨在を求めたと言っても良いと思います。主の御臨在が私たちの逃げ場、隠れ場、守られる場所と今詩篇を通してリビングライフで学んでいます。その中で語られた内容でもありますし、また小山先生はメッセージの中で主の御臨在の中に入るパスワードはありがとう、感謝であると、そのように語っておられます。ですからそういった試練の中にあっても、どん底の中にあっても、私たちが神様への感謝を捧げるならば、主を求めるならば、私たちはその主の御臨在の中に入ることができるのであります。そしてウェイン・コデヨロ先生はこのように語っています。神様に叫び求めていいのです。神様に叫び求める必要があります。しばしば私たちがどん底に落ちたとき、神様に不平不満を言ったり、怒ってみたり、他人に八つ当たりをしてみたり、古傷を舐めてみたり、自己憐憫に浸ったり、でも神様に叫び求めることは最後の最後までしません。そしてコデヨロ先生このように言っています。どん底が本当の問題なのではなく、どん底でも神様を求めない、叫び求めない心こそ本当の問題なのですと言っておられます。私も思い当たる節があります。どん底のどん底に行って苦しいのに、不平不満は言うのに、愚痴は言うのに、求めない、これが本当の問題なんだ、だから神様に求めてくださいと言うのであります。どん底に落ちているならば、それこそ今主に呼ばわる、主に呼び求める時であります。そしてコデヨロ先生はその書物の中で、どん底から新しいスタートが始まると、そのように書いています。そしてこのように書いています。あなたが人生の新しいスタートを切りたいと思っているなら、今4月ですから、新しいスタートを切っている若者たちがいます。進級し、クラス替えがあった人、進学して新しい環境で学んでる人、また新社会人になって部署に配属されて仕事が始まってる人、転勤した人、いろいろな方々がいらっしゃいます。人生の新しいスタートを切りたいと思っているなら、それを悪魔に渡してはいけません。あなたの壊れた破片、砕かれた夢、粉々になった希望、その残ったものなら何でも神様に渡してしまいなさい。そしてまだ自殺するほどではないと思っているような人も、この招きは同じです。どんな人たちもあなたの人生を理解し、そのあなたの人生の価値をよく知っておられる方に全てを明け渡すのです。そのようにコデヨロ先生は言っておられます。新しい人生を初スタートしたいと思うならば、破片でも思いでも何でもいい、全てを神様に明け渡すのですという。そしてこう書かれています。これから迎えるシーズンは私たちが握るものではありません。またサタンに渡すものでもありません。それの人生のどん底にも降りてきてくださるイエス様に委ねるものなのです。新しいシーズン、今大和カルバリチャペルも新しいシーズンを始めています。大川先生が監督牧師に就任され、小山先生ご夫妻が主任牧師に就任された新しいシーズンであります。それはどういうシーズンなのか、私たちが握るものではない、サタンに渡すものでもない、主に委ねる。でもそこに希望があるのです。なぜならば主はそこで御臨在を荒らし導いてくださるからであります。ですから私たちもこの夜イエス様を呼び求めてまいりましょう。主の御臨在が私たちの人生にあるように。そして私たちの砕かれた思いがあるかもしれません。夢のかけらがあるかもしれません。で、私たちの 新しいスタートも含めて全てを主にお委ねする明け渡す祈りを共に捧げてまいりましょう。アメン。続けて3節と4節を読みいたします。主よ、あなたが過ちに目を留めるなら我が主よ、誰が耐えられましょう。しかし許しはあなたのもとにあります。あなたが恐れられるために。恐れられる、今日の蒼天祈祷会でも大野先生が語られましたが、恐怖ではないんです。恐れ敬うのを恐れ敬われ、神様が素晴らしいお方であることが分かるために許しがあるのだと、あなたのもとにあるのだということが書かれています。神様が私たちの罪や過ちに目を留めて裁かれようとするならば、誰も言い逃れすることはできません。自分を正当化することはできません。弁護もすることもできないでしょう。立ち向かうことは誰もできないんです。しかし神様のもとにあるのは裁きだけではありません。筆者が語るように許しも主のもとに、神様のもとにあるのであります。第一ヨハネの1章の9節には、私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許しあらゆる不義から清めてくださいます。悔い改めたならば許してくださるという根拠の御言葉がこれであります。神様は悔い改めるならば許してくださるのです。そして筆者は神様に助けを呼び求めただけではなく、悔い改めへとも導かれていきました。ある先生はリバイバルの中には必ず悔い改めがあると常に述べておられます。私たちは日本のリバイバルのため、また私たちの愛する者たちのために、の救いのために祈っていますけれども、リバイバルは、私たちはそのリバイバルの中にも私たちは含まれていることを忘れてはいけないと思います。そしてリバイバルというのは、の言葉の意味は、一度廃れたり弱まったものが再び盛んになるということが書かれています。このように日本にリバイバルが起こるように私たち祈り求めていきますし、これからも祈り求めていきたいと思います。でもそのリバイバルというのが回復として捉えるならば、それは日本の回復という規模だけでなく、個人的なリバイバル、個人的な回復ということを考えるときに、その個人のリバイバルにも悔い改めは必要であるということができるのではないでしょうか。神様助けてください、この淵から私を引き上げてくださいと主を求める、その時に私たちは同時に悔い改めも必要なのであります。ただ助けを求めて、助けを求めるけれども罪は自覚しない、自分は許されようとは思っていない、そうではない、その求める時に悔い改めもまた同時に必要なのであります。歴代志の7章の14節、もし私の名で呼ばわっている私の民がへりくだって祈り、私の顔を求め悪い道から立ち返るならば、これ悔い改めです。私は天からそれを聞いて彼らの罪を許し、彼らの大地を癒す。歴代史では悔い改めから許しと癒しがなされていく、回復がされていくことが書かれています。ですから私たちは回復を求めるならば、そこに悔い改めも共にして祈っていきたいと、そう思います。5節をもう一度見します。5節、私は主を望みます、私の魂は望みます、主の言葉を待ち望みます。慣れ親しんだ旧約聖書では後半部分は、その御言葉によって私は望みを抱きますと、御言葉が望みである、希望であるということをこの場所で見ることができます。聖書教会共同訳に変わってから読み直して新しい発見をして楽しんでいますけれども、本当に素晴らしいものであります。聖書教会共同訳では主の言葉を待ち望みますと。今日お伝えしたい2つ目のメッセージは、それは御言葉で望みを持つということです。御言葉で望みを持つ、希望を持つということであります。注目したいのは主の言葉を待ち望みますということです。マーク・パターソン先生は先ほどもその書物からの引用をしましたけれども、このように書いています。印を通して聖書を解釈するのではない、聖書を通して印を解釈するのであると、そう書いておられます。とても大切なことです。印や奇跡、いろんなことが神様によってなされますけれども、そういったものを現象を通して聖書の御言葉を判断して解釈するのではなくて、そういったさまざまな奇跡や出来事も聖書の御言葉を通して解釈するということが書かれています。私たちの人生もそうです。いろいろなことが起こります。良いこともあります、素晴らしいことがあります。でもどうしてこんなことがと思える る試練や苦しみを通ることがあります。それをどう解釈するのか、御言葉を通してそれを解釈するのであります。ですから聖書を学び、御言葉を覚え、聖書に親しむことはとても大切なことです。ですがそれだけではありません。ディエル・ムーディ先生はこのように言っておられます。聖書は私たちの知識を増すだけでなく、私たちの人生を変えるために与えられた。聖書は私たちの知識を増すだけでなく、私たちの人生を変えるために与えられた。聖書を読み知識を増すことはもちろん大切です。でもこの聖書が書かれている本当の目的は何か、私たちの人生が変えられるためだと、そう言っています。主の言葉を待ち望みますというこの筆者の言葉は、主の聖書の言葉を勉強しようとか、それで知見を広げようとか、そういったレベルのものだったでしょうか。いや、もっと真剣に必死というか、ムーディ先生の言葉から言うならば、聖書の言葉は私の人生を変えてくれます、主の言葉は私の人生を変えてくれる、イエス様どうかあなたの言葉を私が変えられるために与えてくださいと叫んでいるような、そんな強い思いではなかったかと想像します。この深い淵の底にあって、主の言葉が私の人生を変えてくれる、この底からの、どん底からの回復はあなたの言葉にあるんだと、それが望みであると、そのように告白しているような言葉ではないでしょうか。そのように御言葉は私たちの人生を変える力があるのであります。変えられたいと思っているならば、この状況が変えられなくてはいけないと思っているならば、聖書を読んでまいりましょう。聖書は私たちの人生を変えることができる、どん底を変えることができる神の力、神の言葉であります。ですから私たち、主の言葉を信じ求めてまいりましょう。アメン。6節を読みいたします。6節、私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を待つにまして。まあ、この筆者がきっと言いたいのは、もういろんなことを通してとにかく主を待ち望むんだ、主に希望を望みを置くんだということを言いたいんだろうなと思いますが、夜回りが朝を待つにもましてという、これはきっと夜をそういった経験した人にしかわからないというか、そういう人にはよくわかる、そういう例えではないかとそのように思います。どのくらい待ち望んでいるかというと、それは夜の警備をしている人が朝日を待つ、朝日を待つよりも、それよりも増して死を待ち望んでいるのだという。夜の警備というのはどれほど危険なものかというのは、私は体験したことがないので、想像する、また調べるしかありませんけれども、きっと厳しい、また危険がある、そういった警備の中で、その厳しい勤務が終わる、安心して、ほっとすることができる、そういった待ち望んでいる時間が夜明けなのではないかと、そう思います。現代の警備のことでありますけれども、夜の巡回にあったトラブルということを調べてみますと、まあ本当にいろいろなことが出てきます。ただでさえ、まあ、懐中電灯一つで巡回をするというのは、まあ怖いものでありますけれども、ある警備の人は真夜中に隠されていた、まあ、悪意のあるその罠に自分が引っかかって大怪我をしてしまったという話もあれば、夜のその冷え込みの中で巡回をすることによって本当に凍えたという、そういった話もありますし、警備をする場所が豊かな自然なのはいいんですが、まあ、その中で野生動物と出会って、まあ、危ない目になったという話もありますし、また建物の中の巡回警備の中で急に不審者に遭遇して、まあ何もなかったけれども、そこでは命の危険を感じたというものもありました。まあ、それが夜の警備巡回であると思いますが、それは日本の話です。まあ、2000年前だったらもっともっと怖いことがあったのではないかと、そう思いますが、大川先生が最初に書かれた書物のあなたにも夜があるというものもありますが、その中の、まあ、現代の最大の問題として不安という夜があると書いてあります。きっと夜の巡回警備も緊張、そして不安というものもあったでしょう。その文章の一部でありますけれども、慶応大学の大木先生教授という先生は、不安には2つの概念があるということが書かれています。 その不安の概念の2つがあるという、1つはトイレットペーパーがなくなるといったそういった情報、今は石油がなくなるといったこともそういったことでしょうか、パニックを起こすという不健康な不安、ノイローゼ的不安と、もう1つは人間の精神について、また存在について、またその目的は一体何なのだろうという思考することに関する不安とがあるという。後者は人間の当然悩むべき健全な不安である、ノイローゼ的不安と健全な不安とがあるという。不安の概念がいくら整理され説明されても、それは不安の解消という解決にはならない。そして怖い夢を見て目を覚まして恐れている子供をあやす母親の例えが書かれていますけれども、怖い夢を見て怖がっている恐れているその子供に寄り添い安心させる母親の姿を、ピーター・バーガーは、その時母親は子供にとっての世界の秩序を守る、また自分を守ってくれる大祭司のような役割を果たすと書いています。お母さんがいるから大丈夫よと寄り添う姿、それを声かけることは私たちにもできる大切なことでありますけれども、この書物の中には、果たして人間はこの夜を明るくする、平安にすることができる実力があるのであろうかと書いてあります。親としてクリスチャンとして取るべき行動、励ましは大切なことでありますけれども、でもそれにとどまらず、それを超えて夜を朝にすることができるお方がいらっしゃらなければ、この不安の恐れの根本的な解決にはなりませんと、そう書いてあります。2000年前の夜回りは現在よりもよっぽど過酷で危険な仕事であったと、そう思いますが、夜回りが最も望む朝、朝日が昇ってくるその瞬間、それは暗闇が覆っていたところからその朝日が昇ってくることが見えます。もう暗闇はおしまいだ、この時間は終わった、朝日が昇ってきた、暗闇に隠れているものに怯える必要もなくなってきます。その朝日に暖かさを感じ、また安心も覚えることでしょう。あらゆる危険からトラブルから守られたという、その夜回りが朝を待ち望むにも増して、それよりももっとイエス・キリストを待ち望みますと。それはどん底、また解決できない暗闇、それを解決することができるのはイエス様しかいない、だからこそこの死を待ち望むのだ、それが解決なのだと、この筆者は告白しているのであります。それほど強い思いで死を待ち望む、なぜならば主イエス様こそ私たちの救い主であり、私たちのどん底から引き上げてくださるお方であり、また真っ暗闇に光を与え、不安に平安を与えてくださるお方です。今日も主に呼び求めてまいりましょう。そして聖霊様を求めてまいりましょう。どん底であっても主の御臨在があるように、暗闇であっても主の光、温かさがあるように、今晩も祈り求めていきたいと思います。そしてこの日本のなかなか明けないこの霊的な夜に、日本のリバイバルという朝を迎えることができるように、今晩も共に祈り求めてまいりましょう。アメン。お祈りいたします。愛する耳深い天のお父様、今日御言葉を通して共に学ぶことができましたことを心から感謝します。イエス様、あなたはどんな場所でもご一緒してくださることができるお方であります。どうぞ今私たちがどん底にあっても、またそこに落ち込んでいる途中であったとしても、今日イエス様と出会うことができますように、どうぞ導いてください。そして私たち人生を変えるこの主の御言葉を求めます。どうぞ私たちに語ってください。聖書を通して主の御言葉を聞き、そして神様、主の御言葉から私たちの人生が変えられていきますように、どん底から主を回復がなされていきますように、どうぞ導いてください。そして神様、私たちがいつもどんな時でも主の御臨在の中で信仰を持って歩むことができますように導いてください。この時間を感謝してイエス様の名によってお祈りします。アメン。